マタイの福音書5章31節から37節の朗読をさせていただきます。マタイの福音書5章31節から37節まで。朗読させていただきます。また誰でも妻を離別する者は妻に離婚状を与えよと言われています。しかし私はあなた方に言います。誰であっても不貞以外の理由で妻を離別する者は妻に姦淫を起こさせるのです。また誰でも離別された女と結婚すれば姦淫を起こすのです。犯すのです。さらにまた、昔の人々に偽りの誓いを立ててはならない。あなたの誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。決して誓ってはいけません。すなわち天を指して誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。地を指して誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。あなたの頭を指して誓ってもいけません。あなたは一本の髪の毛すら白くも黒くもできないからです。だからあなた方は、はいははい、いいえはいいえ、とだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです。以上です。
皆さんおはようございます。まず最初にお祈りの時を持ちたいと思います。私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。愛する天のお父様、私たちは皆弱いものです。どうしても人の顔色を伺って、人にあまり怒らせないようにとか、いらさせないようにとか、そういうことを思ってしまいます。しかし私たちは皆あなたによって認められて、福音が私たちに委ねられている、そういうものであります。そうでありますから、私たちは人の顔色をうかがうのではなくて、あなたは私たちの心をお調べになられるのですから、そのあなたを喜ばせるために語ることができますように導いてください。福音は時として心地よいものではありません。人に罪を分からせるものであります。ですから人は怒るかもしれません。しかし私たちはそこにあって御言葉に書かれていることをまっすぐ述べ伝える義務があります。どうかこれからも私たち、あなたを見上げて心をお調べになるあなたにを見て語ることができるように今週も導いてください。感謝して尊きイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。交渉、ネゴシエーションと例外、エクセプションという、この2つの言葉に共通していることとは一体何でしょうか。交渉する、 to negotiate とか、また例外を設ける、 to make exception、 この2つの言葉に共通していることは一体何でしょうか。それはすでに決められた事柄を変えて、お互いのため、お互いまたは個人の欲求を満たすことであります。この中にもですね、小さいお子さんがいる ご夫婦がいらっしゃると思うんですけども、特にそのように小さい子供がいるご夫婦は、特に心当たりがあるのではないでしょうか。子供はですね、によく言うと思うんですね。まあ、今日は特別にこうしてあげます。今日はこれでいいです。そういうふうに言うんです。しかし、明日もまた、今日は特別です。こういうふうにします。一週間後も、今日はさ、これは特別ですから、こうしましょう。そういうふうにして、子供たちに例外をこう設けることをしてしまうんじゃないでしょうか。私も、家内も、娘と関わる上で、このようにたまに交渉してしまったり、例外を設けることでですね、すでに決められたしつけのルールを曲げてしまうことが正直言ってあります。子供もですね、賢いですから、お父さんとお母さんがそういうふうにしたんだから、今度はこういうことを聞いてみよう。そういうふうになってきて、どんどんどんどん決まったことから離れていってしまうんですね。しかし、もし同じような事柄が、神様が決められたことに対して行われたとしたらどうでしょうか。神様に決められたことについて、神様が決められたことについて、そのようなことが、同じようなことが起こったとしたらどうでしょうか。三条の水訓をですね、今続けられているキリストは、この今朝の箇所で、離婚と誓いということについて語っておられます。そしてここでもですね、キリストの教えが従来基準とされてきたパリサイ人、律法学者たちの教えとは異なることが、教えと異なることがわかります。今朝の箇所にはですね、大きく分けて二つの事柄が書かれています。それら二つをこれから見ていきたいと思います。まず最初に、ポイント A ですけども、私たちに求められているのは、神聖を守ることです。私たちに求められているのは、神聖を守ることです。まあ、英語では sanctity という言葉も使いますね。sacredness, sanctity。まあ、神聖を守ることです。31節と32節に目を留めてください。まずここで、まず31節でキリストは次のように言われました。また、誰でも妻を離別する者は妻に離婚状を与えようと言われています。そういうふうにイエス・キリストは言われました。ここでキリストは、新命記24章1節にあるモーセの律法を引用されています。この新命記24章1節にはどのようなことが書かれているのでしょうか。お読みいたしますけれども、人が妻をめとって夫となったとき、妻に何か恥ずべきことがを発見したため気に入らなくなった場合は、夫は離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせなければならない。そのように書いてあります。この中で何か恥ずべきことという言葉が書かれています。これは旧約聖書が書かれたヘブル語ので直訳してみますと、裸のこと、そういう意味があるんです。裸のこと、その言葉からもですね、察することができるように、これは性的に乱らな行為、不道徳な行為を表す言葉です。このようにキリストはまず初めにこのモーセの律法のを引用されているんです。しかしこれに対して32節を見てください。キリストは弟子たちに言われました。しかし私はあなた方に言います。ここでもイエス・キリストはこの私という、そのイエス・キリストを指すこの言葉が強調されているんです。イエス・キリストはここで律法、モーセの律法ではこのように言われてきたけれども、私はあなた方にこう言います、そのように言われているんです。 イエス・キリストは何て言われていますか。32節で言われました。誰であっても不貞以外の理由で妻を離別する者は妻に姦淫を犯させるのです。そのように言われました。この中で皆さんもまずフォーカスがいくと思うんですけども、目につくのはイエス・キリストはここで不貞以外の理由でという言葉を入れていることです。果たしてキリストはここで不貞という例外を挙げることで特定の離婚は正当化されると言っておられるのでしょうか。キリストは決してここでそのようには言っておられません。ここでキリストは妻を離別する者はその理由が不貞以外の理由であろうともなかろうとも妻に姦淫を犯させ、また別れた妻と次に結婚する人にも姦淫を犯させるとことになると言っておられます。言い換えれば、離婚という行為により別れる妻に罪を犯させるだけでなくて、妻と次に結婚する人にも罪を犯させてしまうということなんです。特にこの当時ユダヤの中ではですね、夫に離別された女性は自分では生計を立てることができませんでした。ですから夫から離別されるということは暮らしていくことができないんです。生と死の問題になるんです。そのような中にあってめとることが必要だったんです。生きるためにはそのような状況からもこの再婚ということが行われてきたんですね。しかしですね、皆さん、離婚という行為にあって加害者被害者の関係はありません。実際は離別する者もまた離別される者も罪を犯すことになるんです。自分だけいいから、自分だけいいというそういう根拠、そういう理屈は通らないんですね。離婚の中にあってそのように離別する者も離別される者も罪を犯してしまうんです。多くの人たちがですね、このマタイの福音書5章32節を離婚について許可している箇所と考えていますけども、実際は離婚について警告している箇所であります。ここにある例外条項を見て神は離婚をすることを肯定しておられると考えるのは間違っています。このマタイの福音書5章でイエス・キリストはこの離婚のことについて話されていますけども、実は同じマタイの福音書19章7節にも離婚のことが書かれているんです。このマタイの福音書5章に書かれていることをですね、19章に書かれていることとに照らし合わせてこの離婚ということを見ていく必要があります。さて、マタイの福音書19章7節でパリサイ人たちはキリストに質問しています。モーセはなぜ離婚状を渡して妻を離別せよと命じたのですか。そういうふうに質問したんです。しかしこれに対してキリストは次の8節でこのように答えられたんです。モーセはあなた方の心が固くななので、その妻を離別することをあなた方に許したのです。しかし初めからそうだったのではありません。そのように言われているんです。この初めからという言葉が ここで大きなポイントであると思います。はじめ、すなわち結婚について神が私たちに示している、示しておられる御心です。その御心とは一体何なんでしょうか。それは私たちがそれぞれの結婚にあって神聖を保つことです。神聖を守ることです。神聖とは何でしょうか。神聖という言葉は清くて、とても清いがゆえに、とても尊いがゆえに犯してはならないことです。そしてそれを守ることは私たち一人一人の責任であります。ここで言われている結婚の神聖とは一体何でしょうか。それは神が結婚について持っておられる元からの意図であります。神のインテンションであります。それは何でしょうか。それが神聖なんです。先ほど見ましたマタイの19章でですね、キリストは妻を離別することについてパリサイ人とから質問されていますけれども、その中で次のように言われています。マタイの福音書19章4節から6節、創造者は初めから、ここでも初めという言葉が出てきているんです。初めから人を男と女に作って、それゆえ人はその父と母を離れて妻と結ばれ、二人の者が一心同体になるのだと言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのですか。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。結婚は創造において神が意図された聖なる結合です。それを人間の身勝手な理由で取り壊してはいけないんです。考えてみてください。天地が創造されたときにイエス・キリスト、神様は結婚がこうであるっていう意図を持って作られたんです。モーセの律法はずっと後にモーセに、与えられました。結婚がですね、天地創造の時にイエス神様の意図によってこういうふうに生まれたんです。もうその時にもう完全なんです。もう完全である、その神様の意図で生まれた結婚がずっと後でまた例外がそこに加わるっていうことはないんですね。ですからその私たちは結婚ということを見ることにあって、その神様が結婚というものをどのように作られたのか、どういうふうな意図を持って作られたのかという、その創世記、天地創造のところに戻る必要があるんです。それが私たちが戻らなくてはならないところです。ですから私たちが目指さなければならないのは離婚ではなく和解です。和解をすることです。このことについても使徒パウロもですね、コリント人の手紙第1、7章10節11節で次のように言っています。パウロは言っています。次に、すでに結婚した人々に命じます。命じるのは私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけません。しかしもし別れたのだったら、この別れたのだったらという言葉もですね、過去がここでパワーポイントにも書かれてますように、妻が自主的にそこから去ったのなら、そういう意味を持っているんですね。結婚せずに行くか置くか、和解するか、どちらかにしなさい。そして最後にもパウロは言っています。また夫は妻を 離別してはいけません。このようにですね、十章でも妻は夫と別れてはいけませんという言葉で始まって、最後にここでもパウロは締めくくってるんですね。また夫は妻と離別してはいけません、そういうふうに書かれてるんです。2回も繰り返して、そしてその中にあるのが和解するということなんです。結婚は、私たちがこの世にあって完璧な結婚はありません。罪人である二人が結ばれて生活する中にあって、非常に辛く悲しいことが起こってきます。そしてその中で、人間の目には和解が不可能で離婚を余儀なくされるほどに見える出来事が起こってきます。しかしその時に忘れてはならないのは、それがあくまで人間の目からであって神の目からではないということです。イエス様が必ずこの問題を乗り越えることができるように助けてくださるという信仰を持って、その問題に対処していく必要があります。結婚の中にあっていろんな問題が起こり、長い長い暗いトンネルを通っていくような気持ちになります。でもですね、そこで忘れてはならないのは、トンネルはずっと続かないんです。その長い暗闇のトンネルの向こうに光が待ってるんです。で、その光というのは、前にあった恵み、祝福よりももっと素晴らしい祝福、恵みが私たちに待ってるんです。悪魔は私たちに囁きます。もう別れてしまった方がいいでしょう、その方が楽です。そのように悪魔は囁くんです。しかしそれに負けてはいけないんですね。神の目から見れば大丈夫なんです。耐えることができるんです。そしてその恵みが待っているんです。祝福が待っているんです。神の憐れみが待っているんです。そして皆さん、キリスト者であるということはですね、私たちがそのような苦しみ、問題に直面するときに祈ってくれる人たちがいるということなんです。これほど素晴らしいことはないと思うんです。祈りが、私たちが気づかないところで兄弟姉妹たちが祈ってくれてるんです。それほど素晴らしいことはないと思いませんか。このことはですね、またイエス・キリストを信じることの重要性を表していると思います。もしイエス・キリストが信じてなかったら、そのような辛いところを通る中で一人ぼっちです。でも私たちイエス・キリストを信じている者は、そういうような辛いところを結婚の中で通る中にあっても祈ってくれる人たちがいるんです。そしてイエス・キリスト、神様はその祈りに応えてくださるんです。素晴らしいことだと思うんです。このようにですね、神がお定めになったことに対する人間の忠誠というのは、とても不安定なものであるんです。どれだけ不安定なものであるかということが、この離婚という問題からわかると思います。そしてこのことはですね、キリストがこれから語られる誓いということにも関わってきます。2番目のポイントに行きたいと思うんですけども、2番目のポイントとして、ポイント B になりますけども、私たちに2番目に求められているのは誠実であることです。私たちに求められているのは誠実であることなんです。33節から37節に目を留めてください。ここでですね、まず33節で、またキリストは次のように言われています。さらにまた、昔の人々に偽りの誓いを立ててはならない、あなたの誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。旧約聖書の中にはですね、偽りの誓いに対する警告がいくつかの箇所でされています。で、今日はその中で新明記の23章21節から 23節にある言葉を見てみたいと思います。申命記23章21節から23節、ここにこのように書かれています。あなたの神主に誓願をするとき、それを遅れずに果たさなければならない。あなたの神主は必ずあなたにそれを求め、あなたの罪とされるからである。もし誓願をやめるなら罪にはならない。あなたの唇から出たことを守り、あなたの口で約束して自分から進んで、あなたの神主に誓願した通りに行わなければならない。そのように書かれている立法の箇所があります。しかしこれに対してキリストはまた34節で弟子たちに言われました。しかし私はあなた方に言います。立法ではこのように書かれていますけれども、私はあなた方に言います。決して誓ってはいけません。決して誓ってはいけません。そのように言われました。ここでイエス・キリストは偽りの誓いだけでなくて、誓うこと自体してはいけないと言っておられます。しかしなぜキリストはここでこのようなことを言われているんでしょうか。偽りの誓いをしてはいけないっていうのはわかるんですけども、なんで誓うこと自体もしてはならないと言っておられるのでしょうか。それは人が誓いをする際、その誓いの対象となるお方がそこにおられるんです。誰も誓いをするときに対象がなく、誓いの対象がなくする人はいないんです。そこに誓う対象になる方がおられるんです。それは誰ですか。それはすなわち主なる神であります。例えば人が法廷で証言をする際、偽った証言をしないことを聖書に手を置き神に誓います。また結婚式でどうしますか。皆さん結婚した方はどうですか。覚えていると思うんですけども、新郎新婦は死ぬまで人生を共にすることを神の御前に誓います。誓いますね。誓いましたね。ということはこれら誓った事柄を果たさない場合、それは事実上神の御名を汚すこと、神を冒涜することになるんです。だから34節見てください。イエス様は言われました。天を指して誓ってはいけません。なぜならそこは神の御座だから。また地を指して誓ってはいけません。なぜならそこは神の足台だから。35節。またエルサレムに向かって指を指して誓ってはいけません。なぜならそこは偉大な王、すなわち主なる神の都だから。また36節。また頭を指して誓ってもいけません。なぜですか。頭もですね、なぜなら頭も主なる神の領域にあって、私たち人間はその頭の髪の毛一つもすら白くも黒くもできないからです。したがって誓いを果たさず、結果的に神の御名を汚してしまうのなら、初めから誓わず罪を犯さない方が誓って罪を犯すより良いんです。しかし考えてみてください。私たちの人生には実際誓わなければならないことがたくさんあるんです。さっきも言いました、法廷で証言する際、誓わなければ証言することはできません。また結婚ということも見てください。誓わなければ結婚することもできないんです。離婚についてイエス・キリストが語られた後、次にここでイエス・キリストが誓いについて語られているのが偶然ではないことがわかると思います。 これは偶然じゃないんです。離婚についてか、ね、語られ、ここで誓いについて語られているイエス・キリストが言おうとされていることは何でしょうか。それは離婚は、また離婚ということに戻りますけれども、離婚は神聖なる結合を守ること、破ること、また離婚する相手に寛容を犯させることだけでなくて、主なる神への誓いを果たさないことで神を冒涜することになるんです。そういうことなんです。結婚というものがですね、好きになった者同士がただ一緒になってなるという、そういう感情的な決断ではなくて、両者が生きている限り連れ添っていきますという神への約束であるということなんです。これを忘れてはいけないんです。どうしても結婚するということと、好きな者同士がもうとてもラブラブで感情に負けに、まあ、導かれてこう結婚する、そういうふうにことが強調されるんですけども、それだけじゃないんですね。それよりももっと大切なことは、神様の前に約束をするんです。ずっと連れ添います、この人と連れ添います。それを忘れてはいけません。ここにもですね、独身者の方々が何人かいらっしゃいますけども、このことを忘れないでください。結婚というのは神様の前に約束をすることです。神様の前に誓うことです。それを汚したら、果たすことができなかったら、神様を冒涜してしまうことになるんです。そのことを忘れないでください。さて、誓うことの代わりとしてですね、キリストはこの最後の37節で次のように言っておられます。37節見てください。ここでキリストは言われているんです。だからあなた方は、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです。それ以上のことは悪いことだと言っているのです。ここでキリストは今聞いている弟子たちから一つのことを求めておられます。一つのこと、それは何でしょうか。それは誠実さであります。誠実であることです。英語では truthfulness、 truth、 truthfulness、 そういう言葉で訳されますけれども、誠実さでが求められているんです。なぜでしょうか。誓うということを考えてください。なんで誓うんですか。誓うことの目的とは何ですか。誓うことのもともとの目的とは、偽ること、嘘をつくことを防ぐためです。そのために誓うんです。小さい時に皆さんこういう歌があったの覚えてますか。全て覚えてないですけども、嘘ついたら針千本、ノーマス、指切った、こういう言葉、歌があったと思う、皆さん聞いたことがあると思うんですけども、私は子供なりにそれがとても怖かったんですね。嘘ついたら針千本、飲まなくちゃならない、どうしよう、そういうふうに怖くなったことがあるんですね。そこからも分かりますように、誓うということは偽ること、嘘をつくことを防ぐためにあるんです。ということはですね、誓うことでそこに私たちが偽る可能性が、嘘をつく可能性があるということでもあるんです。そういう可能性、パセビリティがあるということでもあるんです。そしてパリサイ人、立法学者たちの問題というのは実にそこにあったんです。誓うっていうことの名のもとで、そこに嘘をつくことができる、また偽ることができる、その可能性があるということを、それを自分たちの機会として、罪の機会として用いたんです。彼らは神の誓いを、自分に都合の良い例外を加え、偽り罪を犯す機会としてしまったんです。マタイの福音書 23章16節から22節。マタイの福音書23章22節でこういう言葉があるんです。皆さんも読んだことがあると思うんですけども、まあ、パリサイ人、律法学者たちは言ってるんです。神殿を指して誓ったのなら何でもない。しかし神殿の黄金を指して誓ったのならその誓いを果たさなければならない。また祭壇を指して誓ったのなら何でもないよ。しかし祭壇の上の供え物を指して誓ったのだったらその誓いを果たさなければならない。そういうふうに言ったんです。しかしこれに対してキリストは言われました。愚かで目の見えぬ人たち、黄金と黄金を清いものにする神殿とどちらが大切なのか。目の見えぬ人たち、神殿をも、またその中に住まわれる方をも、まあ、供え物とその供え物を清いものにする神殿とどちらが大切なのだ、なのか。ですから祭壇を指して誓う者は祭壇をもその上のすべてのものをも指して誓っているのです。また神殿を指して誓う者は神殿をもその中に住まわれる方をも指して誓っているのです。そのように言われました。神の誓いという名のもとで彼らは誓いの内容を自分に都合の良いように変えて自分の欲に使いさせてしまいました。実に彼らには誠実であることが欠けていたんです。誠実と私言っていますけども、誠実とは一体何でしょうか。誠実っていう言葉とありますけども、それは正直であることとは違うんです。誠実、まあ、また正直も嘘を偽らないっていうことが中に入っているんですけども、誠実はそれ以上の意味があるんです。正直であるっていうことはただ単に偽らないこと、嘘をつかないこと。あなた正直ねってよく言いますね。でもそれはその人が別に正直であって言いたいことはいいっていうふうに言うだけなんです。でも誠実っていう言葉にはそれ以上の意味があるんです。誠実という言葉にはですね、まあ、英語で訳すと truthfulness という言葉に訳されますけども、その他に faithfulness とも訳されるんです。このことからも分かりますように、誠実にはですね、信仰の要素が含まれているんです。したがって誠実であるということは信仰により書かれてあることを、信仰によって書かれてある御言葉をそのまま受け入れ従っていくことであります。誠実ということ、誠実はですね、また皆さんも覚えてるかなと思うんですけども、ガラテヤ書5章22節でキリスト者が持っている御霊の実でもあるんです。正直は入っていないんです。しかし誠実は入っているんです。イエス・キリスト、キリスト者にあるの霊的な身でもあるんです。ですから私たちは書かれている御言葉をそのまま、それが好きであろうが嫌いであろうが、それをそのまま受け入れて従っていくことが必要なんです。それが誠実であるということです。パリサイ人、律法学者たちはこの誓いというもとにあって、自分の好きなように例外を加えて、あ、これはこうだ、だけどこれはこうじゃない、そういうふうに神様の御言葉をもてあそびました。私たちもですね、気をつけなくてはならないんです。特に結婚ということに対して今日は話していますけども、私たちもそういうふうに神様の誓いのもとでそのようなことをしてはいけないんです。あ、これはしても誓いは破棄できるな、これをしたらダメだけども、これをしたらでも誓いにの例外に入るな、そういうふうにしてしまうのであれば、神様がその結婚について意図された、意図として作られた創世記のその目的からずるずるずるずるずるずる離れていってしまうんです。一回ずるっと離れたらずるっと行ってしまうんです。ずっと行ってしまうんです。ですから私たちは今言っているように誠実である 神様のその御言葉に書かれていることそのままに戻ってそれに従っていく必要があります。そうでなかったら、冒頭の例でも出たように、子供のようにこうしたらまた例外ですね、またこれをしてください、こうしてくださいとダダをこねる子供のようになってしまうんです。それでは御言葉を守ることにはなりません。私たちはそうすることをしないように気をつけなくてはなりません。結婚の誓いという神聖さを保つことも守ることも、また私たちが常に誠実でありあり続けることもですね、私たちが主の御心の内を歩む上で欠かすことができません。そして私たちが主の御心を行うことはですね、神への栄光へとつながるんです。神への栄光へとつながるんです。そしてそれは結果的にですね、私たちが受ける、やがて受ける喜び、そして祝福へと変わっていきます。皆さん、そうですから私たちはこれからも結婚の中にあって神聖を保ちましょう。また私たちは毎日の生活の中にあって誠実さを持ち続けて歩んでいこうではありませんか。お祈りします。